皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいますが、今週第2課のテーマは、人を引きつける証人、個人的な証の力。暗唱聖句は、使徒行伝4章20節です。口語訳聖書でお読みします。私たちとしては、自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかない。使徒行伝4-20。先週は、なぜ証が必要なのか。それは、すべての人を救いたいと願っておられる神様の愛と情熱があるからなんだ。そして神様は、そのために私たちを用いてくださるということを学んできました。なぜなら、個人的な証には並外れた力があるからです。ガイドの11ページにこう書かれています。個人的な体験に反論することは困難です。人々はあなたの神学や聖句の理解について議論したり、宗教全般を嘲笑ったりすることはできるかもしれません。しかし、誰かが昔私は絶望していましたが、今は希望があるんです。かつては罪悪感でいっぱいでしたが、今は平安なんです。以前は生きる目的がなかったのに、今は目的があるのです、と言えるとしたら、疑り深い人でも福音の力に衝撃を受けます。神様が私たちの人生をいかに変えてくださったかを人々が知るとき、それは否定できない事実として人々の心に残ります。無神論者はあなたの教会を攻撃したり、教義を否定したりできるかもしれませんが、あなたの人生が変えられたという事実は無視できないのです。生きておられる神様が私たちの生き方を根底から作り変えてくださる。今、世界が最も必要としているもの、人々が求めているものがあなたの証なのです。日曜日のところをお開きください。イエス様が最初の宣教師として使わされたのは誰だったか覚えていますか？マルコ5章1節から20節にその人のことが書かれています。ガリラヤ湖の東岸にあった10の町、デカポリス地方にいた悪霊に取り憑かれた男がまさにその人でした。イエス様は彼の中にあった真実を求める思い、つまり確かな希望と真実の平安を探し求めていたその心を見られて、深い憐れみを持って悪霊を彼から追い出されました。人間的に見たら何の希望も見出せなかったようなこの男を、イエス様は最初の宣教師として用いられたのです。彼は最初、自分を癒してくださったイエス様に従いたいと願いました。しかし、神様のご計画は別にあったのです。服読本の16ページにこう解説されています。イエスの応答は、悪霊に取り憑かれた人の改心と同じように素晴らしいものです。この改心し、変えられた人は、その地域でイエスや弟子たち以上のことができるということをイエスはご存知でした。この異邦人の地においては、キリストに対して強い偏見がありました。この悪霊に取り憑かれていた人のように、地元に住むよく知っている人に、住民が耳を貸すということはあり得ることでした。人は明快な聖書の教えに耳を閉ざすことはできますが、変えられた人の証を無視することははるかに難しいものです。デカポリスの住民が変えられた人の証を聞いた後で、主が後に戻ってきたら、彼らはキリストのメッセージを受け入れるということをキリストはご存知でした。この出来事は私たちにも大きな励ましを与えてくれます。神様はどんな人であっても 用いることがおできになるということです。キリストの恵みによって変えられたすべての人を用いて、神様は世界を変えようとしておられるのです。月曜日のところをお開きください。ここには、蘇られたキリストとの出会いを経験した二人のマリアについて書かれています。彼女たちが最初にしたことは、走ったことでした。証をするためです。走らされたのではなく、このグッドニュースを伝えるために走らずにはおれなかったのです。私は25歳の時にバプテスマを受けましたが、復活のキリストと個人的に出会ったのはバプテスマのあと1年くらい経った頃のことでした。ちょうど仕事で出張に出かけていた時のことです。蘇られたキリストが私のうちに生きてくださる、内住のキリストに出会い、その喜びに満たされるという経験でした。その帰り道、新幹線の自由席は満席で、東京に着くまでの2時間通路に立ったままでしたが、私の心は喜びに満たされたままでした。そしてその喜びの思いが溢れ出てきて、夜遅く自宅の最寄りの駅に着いた後も、家路を急ぐ全く知らないサラリーマンの背中をトントンと叩いて、聞いてください、イエス様はよみがえられたんですよというところまでは行きませんでしたが、この喜びを誰かに伝えたいという思いで満たされながら家に帰ったことをよく覚えています。生きたキリストとの出会いは私たちに語らずにはいられない、そんな力を与えます。火曜日のところをお開きください。使徒行伝には迫害の中にあっても大胆にキリストを明かしする弟子たちの姿が生き生きと描かれています。キリストの恵みを日々体験していた彼らはもはや沈黙することができなかったのです。人はひとたびキリストのもとに来るや否や、イエスがいかに尊い友であるかを他の人に知らせたいと望みます。人を救い、清める真理はどうしても心の内に秘めておくことができません。彼らが伝えようとしていたのは論理的な教理というよりは、彼らが日々耳で聞き、目で見、手で触れるように味わっている命の御言葉であり、生けるキリストそのものだったのです。このキリストとの出会いが私たちに証をする力を与えます。水曜日のところをお開きください。キリストによって救われた者は、すべてキリストの証人としての使命が与えられています。自分を証するのではなく、証するのはキリストです。自分を証しようとすると希望はありませんが、キリストの恵みを証することは誰にでもできる働きであり、最高の伝道の働きです。クリスチャンであれば誰でもできる証は救われた証です。そしてそれはあなたしかできない働きであるということを覚えてください。たとえあなたの証が他の人と比べて劇的でないからといって過小評価しないでください。皆さんの証こそ多くの人が共感できるものなんです。神様はあなたと同じようにキリストを必要としている多くの人々のためにあなたの証を力強く用いてくださることを信じましょう。木曜日のところをお開きください。使徒行伝26章でアグリッパ王の前で証をするパウロの姿勢から学びます。パウロが証しようとしていたのは愛の神であるイエス・キリストでしたから、彼自身がキリストの心を持ってアグリッパ王に接していた様子がよくわかります。ホワイト夫人はキリストへの道の中でこう書いておられます。キリストの愛が心の内に宿るとき、 それはかぐわしい香りのように隠すことができません。その清い感化はこの人に接するすべての人に感じられます。心の内にキリストの精神が宿っていれば、それは砂漠の泉のように流れ出てすべてを潤し、今にも死にそうな人に命の水を飲ませます。パウロの証の言葉はキリストの香りとともにアグリッパ王の心に運ばれ、彼がこれまで経験したことのなかったような感化を与えたのです。金曜日のところにホワイト夫人の言葉が引用されています。教理の単なる繰り返しでは何一つできない時に、キリストの素晴らしい愛は心を溶かし、これを従えるのである。私たちもこのパウロのように用いていただきたいと思います。神様、どうぞ私をキリストの愛で満たしてくださり、キリストの愛の香りを放つ証人として用いてください。そしてあなたの愛を必要としている人々のところに私を導き、私を用いてくださいと祈りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたがどう評価しようとあなたの個人的な救いの証には力があります。グループでそれぞれの救われた証を短く分かち合ってみましょう。第2番目、あなたの証がさらに効果的に用いられるためには日頃からどのような準備が必要でしょうか。使徒たちの信仰生活を振り返りながら考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。